シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は井谷真紀がお送りします。今日は飛騨高山町の博物館の松永秀也さんに令和3年度冬季特別展についてお話しいただきます。松永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はどういった内容のお話ですか？
今日は飛騨高山町の博物館において大原騒動250年記念特別展として開催します夢物語と夏蒸し期の PR のため伺わせていただきました。開催の概要や展示の見どころについて紹介させていただきたいと思います。
早速ですが、タイトルにあります夢物語と夏蒸し期についてご説明いただけますか？
夢物語と夏蒸し期は江戸時代の飛騨に起きた有名な農民一揆である大原騒動について記録した資料のことです。夢物語は今から200年以上前の19世紀の初めには書かれていたと思われる本です。現在の入川町大沼にあたる地区の大沼村の忠次郎という農民が一部夏蒸し期の内容を踏まえながら書いたとされています。夏蒸し期は高山陣屋に出入りする医者だった加納東光が書いた本で、安永7年1778年に完成しました。夢物語と違い、一揆が起きたすぐ後に事件の詳細を知りうる立場によって書かれたもので14冊にもなる本です。
どちらも有名な農民一揆のことを書いた資料の名前を指すということなんですね。その大原騒動とはどういったものだったんでしょうか？
大原騒動は18世紀後半の江戸時代中頃に飛騨国で起こった大規模な百姓一揆です。江戸から飛騨国に派遣されていた当時の大官郡代であった大原彦四郎と亀五郎親子の名前から取ってそう呼ばれています。騒動の原因は土地を調査して納税額を決める検地などの進め方や大官の行動に対する不信、賄賂や公金の横領などの不正に対する不満が農民の反発を招いたためとされています。一揆は裕福な町人に対する打ち壊しや暴行、商品流通の強制的な差し止め、江戸や多都市での要人に対する訴え、一宮での1万人に及ぶ百姓による集会とそれに対する郡上藩による武力鎮圧など、複雑で多岐にわたる経緯をたどった騒動でした。最終的には百姓の訴えが幕府に受け入れられたことにより郡代が失脚することで終結しましたが、騒動の影響は大きく今なおこの地域で語り継がれています。
とても大きな一揆がこの地域で起きたんですね。この特別展というのはその一揆のことを紹介しているんでしょうか？
この特別展では大原騒動そのものを取り上げて展示をするのではなく、最初に紹介しました大原騒動の経緯を書いた書物である夢物語と夏蒸し期などの記録に焦点を当てて、飛騨の民衆がどのように騒動を語ってきたかをテーマとして展示します。
はい、展示の目玉はどういったものですか？
今回の展示では原本と写本を含め夢物語は10点、夏蒸し期は3点を展示します。これまで写本の存在は一部の研究者には知られていましたが、一般には明らかになっていませんでした。今回の特別展では初めてそれらの原本写本を一堂に集めて公開します。
今回初めて目にする資料も多いということなんですね。ところで写本というのはどういうものですか？
コピーや写真がなかった時代は、本を手元で読みたいと思った場合は自ら写したり、あるいは借りたりしていました。その結果、多くのニーズがあった本にはたくさんの写本が作られました。そして本を写すときは原本に忠実に写す場合もあれば、一部内容を省略したり付け加えたりして写す場合もあります。 夏蒸し期に比べ夢物語の写しが圧倒的に多いのは当時の農民によってよく読まれたことを示していると思いますが、多くの変更を加えながら写されており、今回そういった写本の経緯を含めて調査した結果を展示します。
はい、ありがとうございます。他にはどういったものを展示されているんでしょうか。
江戸時代以降、このようにして記録され広まった大原騒動の内容が現在までにどのような形で伝わっているのか、いくつかの資料で紹介します。例えば小説山の民の作者である高山出身の小説家絵馬中氏が、今の上宝町本郷地区にあたる本郷村の農民善九郎が大原騒動を主導し刑に処されるまでの内容を書いた小説本郷村善九郎や、その善九郎が役人に捕らえられる光景を画家の富田玲香が書いた掛け軸、旧上宝村が中心となって制作した善九郎を描いた短編映画つぼみし花のポスターなどを展示します。
今私たちが知っている騒動についてのイメージがどのように伝えられてきたかということが分かる展示ということですね。
他にも今回の特別展に合わせて先ほど紹介した本郷村の善九郎など、大原騒動で亡くなった義民と呼ばれる人々を祀った供養碑や顕彰碑などを調査した結果も紹介します。これらの石碑も飛騨の農民が大原騒動をどのように受け止め伝えてきたのかを物語る資料だと言えます。この調査結果は会場で無料配布している図録にも掲載しています。図録の配布以外にも展示内容をより深く知っていただくため講演会やギャラリートークを開催します。
講演会はどういった内容か教えていただけますか。
講演会の日時は3月5日土曜日の1時30分から、会場は町の博物館の研修室になります。講師は一橋大学大学院教授の若尾正樹先生と高山市文化財課長の尾崎圭介です。内容は夢物語や夏蒸し期などの記録資料が日本の近世社会や民衆に与えた影響などについて紹介します。定員は60名で事前申し込みが必要です。応募多数の場合は抽選になります。2月1日火曜日から20日日曜日まで町の博物館へ電話 0577-32-1205 もしくはメール参加申し込みフォームからお申し込みください。
ギャラリートークについてもお願いします。
当館の学芸員が展示資料を見ながら直接解説します。こちらは申し込み不要ですので、特別展の会場へ直接お越しください。日時は2月12日土曜日、13日日曜日、19日土曜日、20日日曜日の4日間で、いずれも午後2時から始めます。講演会やギャラリートークについて詳しくは博物館などで配布しております特別展のチラシやポスター、博物館のホームページなどでご確認ください。
では最後に特別展の期間と会場についてお願いします。
会期は1月22日土曜日から3月21日春分の日の月曜日までの約2ヶ月間で、休館日はございません。午前9時から午後7時まで開館しております。会場は高山市上市の町75番地飛騨高山町の博物館の2階特別展示室です。上市の町の通りからは正門を入って左へ進み、階段かエレベーターなどで2階へお上がりください。なお当期は安全のためソロ町側の門を通行と禁止としておりますので、正門または海老坂門からお入りください。
ありがとうございます。この時間ですが、飛騨高山町の博物館松永秀也さんに令和3年度冬季特別展についてご紹介いただきました。松永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ご来場お待ちしております。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。